10章からです。第2歴代史の10章ですね。ソロモン この王国を思い出してください。まさにそのソロモンの王国が、神の御心にかなった、神がモーセを通して語られたこの国々諸国の注目の的になる、本当に神がおられるということを証しする、そういう国になりました。で、あとは礼拝を中心にしたという、まあ、そのテーマがあったんですけれども、でそのソロモンの生涯の最後のところで、この前私がお話ししたのが、これが長続きしないということが、もう本当に大きないつも課題なんですよね。私たちのこの霊的な生活の中でも、本当に素晴らしい聖霊の働きがあるにもかかわらず、その中にとどまれない、とどまり続けられてない、これがまあ問題になってくるわけなんです。で、早速ですね、この10章から、もう次の王様から、この神の御心がから離れたその姿を見ていくことになります。けれども、もしかしたら今日のメッセージのその、鍵になる言葉はですね、このユダにも良いことがあったのであるという言葉が出てくるんですね。12章のここに出てきますけれども、その中にあっても神がこう良くしてくださったことをですね、この見ていくことになるんですね。でそれでメッセージの題はいつも原稿につけて、実際には言ってないんですけど今日は言いますと、へりくだりにある救いという題をつけています。では10章の一節ですが、レハブアムはシェケムへ行った。全イスラエルが彼を王とするためシェケムに来ていたからである。ネバテの子ヤロブアムがそのことを聞くと、彼はソロモン王の顔を避けて逃げていき、エジプトにいたのである。ヤロブアムはエジプトから戻ってきた。人々が使いをやって彼を呼び寄せたので、ヤロブアムは全イスラエルと共にやってきて、レハブアムに言った。あなたの父上は私たちの首輝きを固くなにしました。固くしました。今父上はが私たちに負わせた過酷な労働と重い首輝きを軽くしてください。そうすれば私たちはあなたをに使いましょう。すると彼はこの人々に、もし3日したら私のともう3日したら私のところに戻ってきなさいと言った。そこで民は出て行った。普通にこの王位が継承されました。でシェケムに行っていますが、覚えていらっしゃるでしょうか。約束の地にヨルダン川を渡って、行ってエリコとアイを陥落させた後ですね、シェケムに行ってですね、でモーセに告げられたように、そのエバルさんとこのゲルジムさんですね、間にこのシェケムがあるんですけども、それぞれに6部族ずつが立ってですね、そして呪いと祝福を宣言すると、モーセの立法を宣言するわけですけれども、まあ、地図をご覧になると分かるんですが、イスラエル全体の真ん中あたりにあるところであります。で元は正せばアブラハムが約束の地に入り、そしてシェケムに行き祭壇を築いたと、主が現れたところでもありました。まあ、そこでこの王となる、つまり全イスラエルの王となるにはまあふさわしい場所なんですね。ところが、その前にこのヤロブアムというソロモンの家来が、政治的には諸腕家だったんですけれども、このソロモンに逆らってですね、それで、逃げていた。でもレハブアムが、ヤロブ、ごめんなさい、ソロモンが死んだことを聞き、それで人々が、この使いをやったと。だから人々の方がこのヤロブアムをこう呼んできたんですよね。人気者だったんですよね。でそれでこのような要求を出しました。で内容がですね、この重税を課していたほど軽くしてくださいと言ってるんですね。覚えてるでしょうかね。彼のソロモンのこの生涯っていうのは、この建築事業、建設をしていく、町を建設し、または建築物を建てていくことにものすごい情熱を注いだ人なんですね。で彼は当初はイスラエル人に対して その徴用というものはなかったわけなんですけれども、その晩年に差し掛かっていく中で、そのどんどんどんどんそれが重く、それを重くしていった、税を重くしていった、 わけなんですよね。で、まあ、徐々にソロモンの国が、この歴代史には書いてないんですけど、列王記の本を見ると分かってくるんですけども、徐々にですね、世俗化していったんですよ。世俗化。ソロモン自身が神を愛していたんですが、外国の女を愛していました。で、そこで外国の女が持ってきていた神々を、このオリーブ山の南にあるですね、つまずきの山っていうのがあるんで、破壊の山とも言われますけれども、そこに、その宮を建て、そしてまあ、彼女たちがやっているのに、まあ、付き添っていったみたいなことをですね、これやっていったんですよね。で、それで、ソロモン自身が神の支配を受けないで、まあ、他の人間の王と王の支配者と同じようになっていって、しまったわけなんです。で、王にありがちな、この王にありがちな、王政になると必ず出てくるのは何かすら、それ奴隷ですよ。その臣民っていうんですか、その王のもとにいる人たちですよね。で、このことをサムエル記の第1の8章で、サムエルがイスラエルの民に、王が支配するとこのようになるよと、この重い徴税があり、兵役、労働の徴用、このようなものがあると警告した通りのことが起こっていったわけなんです。でもソロモンが主を愛してい続けるのであれば、こういうことは起こらなかったんですけれども、そのような世俗化のことによって、世俗化によって、起こっていったわけなんですね。主の支配から離れるときに、必ずこの人間の支配、あるいは抑圧ですね、があるんだということを覚えていてください。そして6節からですが、レハブアム王は父ソロモンが生きている間、ソロモン王に仕えていた長老たちに相談して、この民にどう答えたらよいと思うかと言った。彼らは王に答えて言った。もしあなたがこの民に優しくし、彼らに好意を示し、彼らに親切な言葉をかけてやってくださるなら、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょう。しかし彼はこの長老たちの与えた助言を退け、彼らと共に育ち、彼に仕えている若者たちに相談して、彼らに言った。この民に何と返答したらよいと思うか。彼らは私に、あなたの父上が私たちに負わせた首輝きを軽くしてくださいと言ってきたのだが、彼と共に育った若者たちは彼に答えて言った。あなたの父上は私の首輝きを重くした。私たちの首輝きを重くした。だからあなたはそれを私たちの肩から軽くしてくださいと言って、あなたに申し出たためにこう答えたらいいでしょう。あなたは彼らにこう言いなさい。私の小指は父の腰よりも太い。私の父はお前たちに重い首輝きを負わせたが、私はお前たちの首輝きをもっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリを使うつもりだと。このサソリというのは実際のサソリではなくて、注釈書を見ますと、その鞭でも特別な鞭で、この金属片がですね、こう入ってるような、それをですね、このサソリと呼んでいたらしいんですが、もっと重くするよということであります。で、ここからこの次の歴代史続き読むとですね、この若者たちの助言ということが強調されていますけれども、前回というか以前、ソロモンが知恵があるその理由の一つが、ダビデから語られたこと、父ダビデから語られたことをそのままやっていったっていうところに知恵があるって話しましたよね。それは神ご自身がダビデに対して与えていたのであって、ソロモンが直接聞いていたのではないんだけれども、その偉業をですね、彼は忠実に受け継いでいったわけなんです。で、今ここで見るのは、その受け継ぎがされてないんですよね。長老たちの話を聞くべきだったのが、この若者たちの一緒に育ってきた自分の仲間だからということで、それでもっと自分の気に入るわけなんですけれども、それを採用していったという過ちを犯しているわけなんです。私自身もやっぱり、皆さんもそうかもしれませんが、この自分の気に入ること、自分が正しいと思うこと、自分の仲間たちけれども、いや、そうではなくて、では、この神と、 神ご自身が何ておっしゃっているのか、そして神に従う人たちがどのような信仰の奇跡を追ってきたのかと、模範は何なのかと、まあ、そういうものをこう見ていく必要がある、謙虚になっていく必要があるわけなんです。そして形はどうぞ、形はですね、この一つにまとまっていてもですね、イスラエルの国としては大きな国で富があって素晴らしいんですけれども、もう霊的にはこの弱体化していた、弱くなっていたソロモンがその妥協を始めたことによって弱くなっていったのだから、それ相応のこの動きをしなければいけなかったわけなんです。でそこに立つ、そのレハブアムがやっているのはもしかしたら正しいのかもしれない、これ反逆の始まりだったのかもしれないけれども、その前に彼がこの悔い改めなければいけなかった、後にね実際に彼はねちゃんと謙虚になるんですけれども、悔い改めなければいけなかったのはその表面的なことではなくて、その霊的に弱くなってしまっている印としてこの重税があり、またイスラエルの人たちがこうやって要求しているんだと、それ自体は間違っているのかもしれないけれども、そういうその見方ですよね。本当はこれ祈ればねこういう知識って与えられていくんですよ、うん、でそれがしてなかったわけですよ、午前中に話しましたけれども、でそれをしなかったんですね。でそれで次に12節ですが、ヤロブアムと全ての民は3日目にレハブアムのところに来た。王が3日目に私のところに戻ってきなさいと言って命じたからである。王は彼らに荒々しく答えた。レハブアム王は長老たちの助言を退け、若者たちの助言通り彼らに答えてこう言った。私はお前たちの首輝きを重くする。私はそれももっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリを使うつもりだ。王は民の願いを聞き入れなかった。それはかつて司祭人アヒアを通してネバテの子ヤロブアムに告げられた約束を主が実現するために神がそう仕向けられたからであると。レハブアムが、まあ、愚かな判断をしたことは事実なんですけれども、ここではっきりとこの歴代史の著者が言っているのは、このアヒアがヤロブアムに約束したことが実現したんだってこう言ってるんですね。でこれが第一列王の11章の29節あたりから書いてあることで、ソロモンが主なる神を捨てて他の外国の神々を拝んだからだ。でこれが理由でソロモンが行ったことへの結果が、そのレハブアムの知恵のなさ、まあ、これはきっかけになったんですけれども実現したわけなんですね。でこのことを今ここで言っているわけなんです。で16節で、全イスラエルは王が自分たちに耳を貸さないのを見て取った。民は王に答えた。ダビデには我々のどんな割り当て地があろう。エッサイの子には譲りの地がない。イスラエルよ、おのおのあなたの天幕に帰れ。ダビデよ、今あなたの家を見よ。こうして全イスラエルは自分たちの天幕へ帰っていった。しかし、ユダの町々に住んでいるイスラエル人は、レハブアムがその王であった。レハブアムはエクム長官バドラムを使わしたが、ハドラムを使わしたが、イスラエル人は彼を石で撃ち殺した。それでレハブアム王は、ようやくの思いで戦車に乗り込み、エルサレムに逃げた。このようにしてイスラエルはダビデの家に背いた。今日もそうであると。覚えてらっしゃるでしょうか、この言葉、このイスラエル人が言った言葉ですね。ダビデには我々へのどんな割り当て地があろう。エッサイの子には譲りの地がない。イスラエルよ、おのおのあなたの天幕に帰れ。ダビデよ、今あなたの家を見よ。これはダビデ王にアブシャロムが反逆して、彼の息子アブシャロム王が反逆して、それで アブシャロムが死んだ後にマハナイムにいたダビデがエルサレムに戻ろうとしていました。でその時にダビデ王のところに戻ってきたユダの人たちとイスラエルの人たちがいたんですが、その誰がお連れしていくのか、お供していくのかによってついてユダとイスラエルの間に激しい確執があったんです。ものすごい言い合いがあったんですよ。でその確執に便乗し、この時に、誰だっけ、シェバという男がですねこの言葉を言ってイスラエルの心をダビデから引き離したわけなんですね。でダビデはこのアブシャロムの件よりもこのシェバの方が危機的な状況であると、これはまずい、すぐに何とかせよということをヨアブなどに話してですね、でそれで、シェバがこう殺されて、それで何とかその分裂を免れたわけなんです。もうかなり前の話ですよね。でかなり前の話なんですが、まあ、地理的な状況もありますね。この北と南が離れていると、あとはダビデからユダから出てきたということで、まあ、ユダでこう固めがちなものもあるわけですね。でそういう潜在的なこの分裂の要素というのはあったんですが、ここでこの古傷がレハブアムによって完全に開いてしまって修復不能になります。まあ、すごく先の話をしますと、これを修復完全にされるのはイエス様が戻ってくる時ですね。エゼキエル書に書いてますけれども、2つの杖をですね1つにまとめるっていう37章かな、確か、エゼキエル書の37章に書いてますが、それによってメシアが来られる時に統一されるということが書いてありますけれども、このようにしてソロモンのこの平和と繁栄がもろくも崩れていった。ソロモンの名前が平和ですけれども、分裂が起こってしまった。で先ほどこのアヒアがヤロブアムに話したように、これはレハブアムが何かしたからっていうのもあるんですが、それ以前にソロモンの神からの離反が原因だったんですよね。で私たちがこの分裂であるとか、その人間模様があるわけですけれども、教会の中でもあるわけですね。このコリントの教会を見るとそうなんですが、そこでその表面的なところでいろいろと物事が動いてきます。でそれの良し悪しもあります、善悪もあるんですが、それ以前に何をもって私たちがバラバラになってしまうのか、分裂が起こってしまうのかといったら、今見たように神との関係、主との縦の関係が一番大きかったんです。信者と不信者の間に一致はないんだよ、同じ首輝を覆うことはできないんだよと、第2コリントの6章でパウロが言いましたけれども、これをソロモンが行ってしまったのためにこのような結果になっていくんですね。逆を言えば、私たちがキリストのみになっているときにおのずと平和が与えられます。で次に11章に入りますが、レハブアムがそのヤロブアムの反逆が主によるものであるということを知るに至ります。次をご覧ください。レハブアムはエルサレムに帰り、ユダとベニヤミンの家から選抜戦闘員18万を招集し、王国をレハブアムのもとに取り戻すためイスラエルと戦おうとした。すると神の人シェマヤに次のような主の言葉があった。ユダの王ソロモンの子レハブアムおよびユダとベニヤミンに属する全イスラエルに告げて言え、主はこう仰せられる。登っていってはならない。あなた方の兄弟たちと戦ってはならない。おのおの自分の家に帰れ。私がこうなるように仕向けたのだから。そこで彼らは主の言葉に聞き従い、ヤロブアムを目指して進む行軍を中止して引き返した。ここで初めてレハブアムが主がこのことを行われているんだというのを悟ったんですよね。それまでは僕は人間的にはレハブアムはなんか 本当に常識的なことを行っているなって思うんですよね。反逆してるんですよ。国が分裂するんですよ。考えてください。皆さんが安倍首相だとしてですね、そして東日本と西日本にですね、この分裂しよう、大阪と構想がですね、このどんどんどんどん進んでってですね、今度は大阪国を作ろうとかですね、そういう話になったらですね、そりゃ私が安倍首相だったら自衛隊持ってて鎮圧するかもしれませんよね。自衛隊使ってですね、あっちがなんか武器を持ってたらですね、なんかやっていくと思いますよ、私もね。朝鮮戦争で起こって、あれが今ね、朝鮮半島がああなっていますけれども、すると思うんですよ。でもそのままにしておけというのが神の御心だということで、レハブアマはここで4節で主の言葉に聞き従ったってあるんですね。これすいいですね。でもね、さっきね、あれ一致するのが御心だったんじゃないですかってね、一致がなくなったじゃないですか、分裂のままなんですか。でも神はこういうことも許されるんですね。それはその分裂ということの前、この分裂というこの低められた状況を通して、そこから主に立ち直っていくことを願っている。つまり減り下らされた、低くさせられたところで、そこで神を認めて、そして、そこで本当に神様に立ち返ること、これを神様は願われている。だからこういうことも時に許されるわけなんです。一番大事なのが主との関係なんですね。だから第1ペテロの5章の6節で、ですからあなた方は神の力強い御手のもとに減り下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。この力強い御手なんですね。どうしようもできない。このレハブアムが本当はね、何とかしていろいろ、ほら役務長官をまず使わせたじゃないですか。ですね。石で打ち殺されちゃって、今度は選抜戦闘員ですか、18万招集したと。でもこのことが起こっているのが神からのものなんだ。でこれに服するときに、今度は神が高くしてくださる、自分で何とかするんじゃなくて、神が高くしてくださるという信仰に立つ必要がありますね。朝のメッセージもそうですけども、 Doing の前に Being だと、何かしなきゃいけない、これしなきゃいけない、あれしなきゃいけない、そうじゃなくて、主のこのなされたことに服していくことなんですね。で5節、レハブアムはエルサレムに住み、ユダの中に防備の町を建てた。すなわちベツレヘムとエタムとテコは、 ベテツルとソコとアドラム、ガテとマレシャとジフ、アドライムとラキシュとアゼカ、ツォルアとアヤロンとヘブロン、これらはユダとベニヤミンの中にあり防備の町々だった。だからユダと共にベニヤミンも一緒にいたんですね。でプラス後にレビ人もたくさん、レビ人がやってくるので、南ユダがこういう形になって、残りがイスラエルが あるわけですけれども、次いきますね。どこまで言うんだかな、防備の町々ですね。11節、さらに彼は防備を固めて、その中に隊長を置き、糧食、油、ぶどう酒を蓄えた。またすべての町ごとに大盾と槍を置き、これらの町々をますます強固にした。こうしてユダとベニヤミンは彼の側についたということで、レハブアムがこの国の統治をしっかりとしていくことができるように していったわけですね。この敵が侵入してこないようにと。でこれ一つ一つの町の名前がありますけれども、これ見ていくとですね、戦略的に、地理的に見ると、ね、戦略的なところなんですよ全部。イスラエル旅行行かれた方はシェフェラというところをですね、このミツペラモン、砂漠のネギブの砂漠のあの町からですね、このずっと上がっていってですね、で最後はこのヤドハシモナまで行った、あの旅のことを思い出していただければいいんですけども、あそこ通っていったところの町がすごくたくさんあります。で通っていった時に、右側、つまり、東側に見えるこのユダの山地ですね、それも、ここに、名前に書いてありますね。でここをこのしっかりと固めることによって、敵が来た時にも守ることができるようにしたわけなんですね。で13節で、 イスラエル全土の祭司たち、レビ人たちはあらゆる地域から出てきて彼の側についた。実はレビ人は自分たちの放牧地と所有地を捨ててユダとエルサレムに来たのである。ヤロブアムとその子らが主の祭司として彼らの職を解き、自分のために祭司たちを任命して、彼が作った高きところと親木と子牛に仕えさせたからである。さらに彼らの後に続いてイスラエルの全部族の中から、その心を捧げてイスラエルの神主を尋ね求めてくる者たちが、その父祖の神主に生贄を捧げるためにエルサレムに出てきた。彼らは3年の間ユダの王国を王権を強固にし、ソロモンの子レハブアムを励ました。3年の間彼らがダビデとソロモンの道に歩んだからであると。まあ、レハブアムというよりもこの周りの人たちが非常に神を求めたことによってこの強くなっていきました。驚くことですね。これは列王記に書いてないことですね。で、歴代史のテーマになっていくことです。レビ人がキーワードになるんですよ、ね、第一歴代史からそうですよね。彼らが動いたんです。イスラエルの全土にそのまんべんなく神様はレビ人の町を、この祭司の町を作ってあてがったんですよね。この地図でこう辿っていくとですね、もう本当にまんべんなくそれぞれの部族にこの何かしらのレビ人祭司の町があるようにしてたんですよね。だから北イスラエルにもたくさんあるわけなんです。で、そこで北イスラエルが、ヤロブアムが、彼は政治家としては非常に賢い人、その宗教を通して自分の統治が難しくなることを彼はよく知っていた。エルサレムは南ユダにあるから、だから北イスラエルの人たちがそこに下っていくと心も南ユダに移っていってしまうと。で、彼は革新的にそれを阻止したわけなんです。そして金の子牛をベテル、その北イスラエルの一番南にある町、そしてダン、これが北イスラエルの北にある町、一番北にある町ですね。そこに金の子牛で、金の子牛といってもここが微妙で、イスラエル旅行行かれた方は分かると思うんですけれども、そのこういう学説もあるんですよね。あの金の格子自体を拝んだのではなくて、金の格子を通してヤーウェを拝むように、なんか言い訳なんですよですね。何でもそしたら偶像礼拝でもなくなっちゃって、ね、この偶像はあるんだけどこれを拝んでるのではないとかって、それはそうなんだけど、その背後にあるものを拝んでるんですよね。で、それが何かって言ったら自分自身ですよ。自分の欲望なんですよ。自分が便利なところ、このわざわざエルサレムまで行かなくてもいいものですね。結局便利、以前コンビニ礼拝っていうのをね、説教しましたけれども、コンビニにしてるんですね、神様をね、礼拝までも。これが偶像礼拝の始まりです。で、これを行って、で、その時にレビ人は厄介な存在、祭司は厄介なんです。神様がこうしなさいって言ったことをやっていくことを遂行していくのが祭司でありレビ人なんですけれども、彼らがそのような形でも最初から間違ってるから、自分たちに都合の良い人たちを自分たちで任命していくようになったわけなんです。そこで離反したんですよね。そのレビ人と祭司たちは、このみんなでユダの町、ユダの町、またエルサレムに移っていったわけなんですよ。そしてなんと、その一般のイスラエルの人たちの中でも、これはおかしいよと、この思って不服を申し立てたというよりも、もう動いてった、離別した、そしてユダの国に移っていったというのが、この歴代史が中心的に描いています。これ、宗教改革が起こった時にもですね、ヒゼキヤの時とかヨシアの時もそうかな、ヒゼキヤの時ははっきりしますね。やはり北イスラエルの方からこの動いていく人たちがいたんですね。 ちなみに失われた十部族っていうね説、皆さんも聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけども、もう本当にキリスト教会の中ではそれはかなりですね、こう受け入れてる人も多いんですね。でその十部族がどこの部族なのかつって私たちがそうなんだって言ってですね、いろんな国、例えばイギリスだったらイスラエル、イギリス の, アングロサクソンはユダヤ失われたイスラエル部族のあれなんだって言ってみたり、あとは日本人はもう戦前の時からですね、日中同窓論っていうのがあってですね、日本人はユダヤ人なんだっていうふうに言ってる。まずそれ自体が何 なのそれっていう全然福音に関係のない話なんですけれども、この歴代史の中でもう間違いがはっきり分かってます。もう移ってきてるんですよ。そしてバビロン捕囚が起こった時に、そのわずかなんですけれどもこの北イスラエルの人たちもいて、新約聖書を見るとヤコブ書の手紙の始めにその散らされている十二部族の人たちって書いて、十二部族いたんですよね。失われてないんですよ。新約聖書にもそのユダとベニヤミ以外のね部族が出てきます。で、まあ、今のはちょっと話なんですか、まあ トリビアってなんて言うんだっけ日本語で、些細な、まあ、情報なんですけどね。大事なのはこのように周りの人々が主の命じられていることと正反対の方向に進んでいっているときに、私たちがいや私は神様が言われている通りに礼拝をしていくという決別ができるかどうかなんです。ヨシュア記のヨシュアも晩年に、私と私の家は主に従う、あなたがどの神々でもいいですから、あなたたちはじゃあ行きなさいと、でこのように言ったわけなんです。真の神を崇めるために人の支配に背を向けることができるかどうか。でここでは偶像礼拝ですけども、新約聖書でもキリスト者に対して偶像礼拝を避けなさいと言ってるわけです。ですから家族や親族の意向とに抗うことによっても主に対して従順にならなければいけないときは出てくるわけですね。使徒ペテロが人に従うより神に従うべきですと言いました。で次に18節。リハブアムはダビデの子エリモテとエッサイの子エリアブの娘アビハイルとの間にできた娘マハラテをめとって妻とした。彼女は彼に男の子を産んだ。エウシュ、シェマルヤ、ザハムである。彼女をめとって後彼はアブシャロムの娘マーカをめとった。彼はアビアとアタイとジザとシェロミテを産んだ。リハブアムは彼のすべての妻そばめに勝ってアブシャロムの娘マーカを愛した。彼は妻を18人そばめを60人持っており、28人の息子60人の娘を設けた。リハブアムはマーカの子アビアを立てて頭とし、彼の兄弟たちの間で司とした。彼を王にしようと考えたからである。彼は賢くことを行い、その子供たちを全部ユダとベニヤミンの全土、すなわち全ての防備の町々に分散させた上、彼らにたくさんの食料を供給し、多くの妻を探し与えたと。非常に賢いですね彼は。王様としてこのように子供をたくさん産む、娘を産むというのは王朝の存続のためには当然ながら、まあ、常識的なことでありました。で彼は、まあ個人的にはこのアブシャロムの娘マーカが好きだった。それで、まあ、長子ではなかったんですけれども彼を立てるために、でも他の人たちこの 王族の中での何ですか、この後継者争いが起こらないためにですね、この他の息子たちは防備の町々をこう与えて、たくさん その食料も与えて、そして妻になる人たちもたくさん与えたと。でそれで満足させてたんです。だから初めの3年間好調に進んだんですよ。でも大事なのは先ほど見たように霊的な人たちが、主を求める人たちが彼を励ましていたわけなんです。でもそれ が分からずに12章やってしまうんですね。12章に書いてあることをやってしまう。レハブアムの王位が確立し、彼が強くなるに及んで、彼は主の律法を捨て去った。そして全イスラエルが彼に習ったとですね。国が強くなった。すると律法を捨て去る。本当にこれはいつも起こることですよね。ユダの国が特にそうです。イスラエルはね、列王記で学んだんですけど、イスラエルってなんていうのかな、初めからなんかこう不良少年みたいなところあるからヤロブアムの罪から離れなかったって書いてあるから、そこで神様が逆に憐れみをかけることによって彼らを滅ぼさないように努力していたっていうか、でもユダは正当性があるがゆえにその高慢になっちゃうんですよね。で、高慢になると何を起こすか、やるかっていうと、律法を捨てる、神様を捨てていくようになる。で、これはいつも起こることですが、指導者がその誤った方向に、誤ったことを行うと、それが全、すべての人にですね、その元にいる人すべてに影響を与えてしまうわけです。列王記にその具体的なことですね、偶像、高きところでですね、この偶像を拝んでいくということが起こっていきました。けれども2節、レハブアム王の第5年にエジプトの王シシャクがエルサレムに攻め上ってきた。で、彼らが主に対して不信の罪を犯したからである。戦車1200台、騎兵6万がこれに従った。また彼と共にエジプトから出陣した民、すなわちルブ人、スキ人、クシュ人の人数は数えきれないほどであった。彼はユダに属する防備の町々を攻め取り、エルサレムにまで攻め寄ってきた。その時預言者シマヤがレハブアムとシシャクを前にしてエルサレムに集まったユダの司たちのもとに来て彼らに言った。主はこう仰せられる。あなた方が私を捨て去ったので、私もまたあなた方を捨ててシシャクの手に渡した。するとイスラエルの司たちと王とはへり下り、主は正しいと言った。このシシャクという王様、このエジプトの歴史の文献にも出てくる有名な力あるパロであります。彼の王宮の壁にパレスチナ地方の町々を征服したことをこの描いているているんですね。で、その事件の原因をこの先ほどレハブアムに予言した同じシェマヤがですね、あなたたちが主を捨て去ったからなんだよ。そして素晴らしいのは、主は正しいと直接認めていった、そのまま認めていった。覚えてますか？ソロモンが、神殿を捧げるときに祈りましたよね。こうやって、私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を下に求め、その割り道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼の罪を許し、彼の血を癒そう。へり下ったわけです。へり下り、これを前回も学びましたが、そのこのような主の裁き、ここでは子爵を通しての主の裁きをそのまま受け入れたという、ここが大事なんですね。自分がしたことの結果をその通り受け入れていくということがとても大事になります。悔い改めている人の姿が、聖書に出てくる人の姿が皆そうなんですね。で、以前昔流行ったですね、若い方って言っても、私より年上の方もいますから、甘えの構造って聞いたことありますか？土井、なんだっけな、名前です。土井さんっていう精神学者ですね、竹郎でしたっけ、竹郎、はい、彼はプロテスタントなんだけどカトリックになったりしたんですけどもね、そういう人もいるんですよ世の中にね。 まあ、それも信仰はあれなんですけれども、そして彼がね、その甘えの構造の他に信仰についてとその甘えとの関わりについて書いていたんですけれどもね、放蕩息子ですね、あそこの箇所が神様が私たちを元に戻してくださるその愛の表れとしてはとっても有名な箇所ですが、そこで抜けている点があるって話をしてるんですよ。いつもその読んでいないところがある。そこを読むと、その悔い改めた息子は息子の地位に戻ることを願ってなかったってことなんです。しもべの姿でしもべとして働かせてくださいってこう言ったんです。つまり自分がしたことを受け入れていたんですよ。これがへりくだりなんです。例えば自分が罪を犯して牢屋に入らなければいけなかった、そして神様、私は罪の告白をしました、許してください、だからここから牢屋から出してください早くとかね、これ本当の悔い改めじゃないんです。それは神様に任せるんです。神の憐れみに委ねるんです。で、事実アメリカでは、まあ、日本でもそうかもしれないんですけど、なんだっけ、教会士って言うんでしたっけ、その牢屋の中で、このイエス様を伝えて、そして礼拝を導く、その牧師的な働きをする人たちがいるわけですよね。教会士っていうのかな、忘れました。チャプレンですね、日本英語で言うと。本当にたくさんの人がイエス様を信じます。特にたくさんの魂が救われるのは終身刑の人たちです。出れない人たちですね。で、この人たちはもう出るということも神が行う、出ないということ、間違った、あるいは死刑囚もそうですけども、死刑になることも神がされるんだっていうのをちゃんと認めてるんです。でも彼らの素晴らしいのはきちんと応答してる。つまり永遠の、何が大事か、永遠の命でしょって、永遠の命を得る確証を持っている。だから罪の許しも全部受け取っている。牢屋からは出れないけれども罪の許しは全部受け取っているんですよ。それで彼らは生き生きとしてその中でイエス様を伝えている人ってのは本当に多いんですね。やっぱりその中でこうアメリカにいる知人とか友人の話聞くと、もうワクワクするっていうんですよね。多くの人もう本当にイエス様を信じていくからなんですよね。で、これがこのレハブアムもやったんですよ。主は正しい。だから次見てください、7節で、主が彼らのへりくだった様子をご覧になると、シェマヤに次のような主の言葉があった。彼らがへりくだったので、私は彼らを滅ぼさない、間もなく彼らに救いを与えよう、シシャクの手によって私の怒りをエルサレムに注ぐことはやめよう、ただし彼らは彼のしもべとなる、私に仕えることと地の諸王国に仕えることとの違いを思い知るためである。はい、ここの8節、実は午前中の箇所とこっちを、どっちを朝の説教にしようかなと私は思ってたぐらい、とても重要な御言葉になります。レハブアムとイスラエルが主の律法を捨てた、その神の何て言ったらいいかな、くびきを取り払って自由になろうとしたわけですよ。けれども主に仕えることをやめたらどうなるかを教えようって言ったんです。今ここで神様が、人に仕えていくことと神に仕えていくことの違いを教えました。で、神に仕えるという言葉を聞いたときに、その人間の肉、私たちクリスチャンも肉がありますから、人間的に見ると何か自分を束縛していく、自由を取っていくのではないかなっていうふうに見てなっていくんですよね。でもイエス様はこう言いました。私の御言葉にとどまるなら本当にあなたは自由ですよ。御言葉にとどまっていく、命令に聞き従って守っていくことが 実は自由なんだよっていうことをイエス様が教えておられる。でこれが今日のその話の流れですね。ソロモンの時からありますけど、ソロモンが神のみを愛していた時というのは繁栄と自由と平和があったんですよ。ですか？けれどもそこから離れてもっと自由にやっていこうよというふうに思うとどうなるかというと重税が始まりました。で今度は何かというと外国に対しての貢ぎ物をしていかなければいけないという、そういう厳しいその何ですかね、仕打ちの中に生きていかなければならなくなったわけです。ですから神に仕えることこそが自由になるんだということを覚えてください。そこに本当に解放があるんだということを覚えてください。そしてそこから離れて自分はそこそういう自由にもっと生きていきたいから神様からっていうんじゃなくて自分でやっていこうとすると、今度はそのやっていくことの中で思い煩いとか、またはそのやっている対象によって自分が支配されていくということが、まあ、起こって、まあ、来るわけなんですね。で次に9節、エジプトの王シシャクはエルサレムに攻め上ってきて、主の宮の財宝、王宮の財宝を奪い取り、何もかも奪ってソロモンが作った金の盾をも奪い取った。10節、それでレハブアモンはその代わりに聖堂の盾を作り、これを王宮の門を守る近衛兵の隊長の手に託した。王が主の宮に入るたびごとに近衛兵が来てこれを運んでいき、またこれを近衛兵の控え室に運び帰った。このように彼が減り下った時、主の怒りは彼の身を離れ、彼を徹底的に滅ぼすことはされなかった。ユダにも良いことがあったからであると、本当にユダが低められたことがよく表れてますね。このソロモンの国の特徴は金でした。覚えてますよね。それがその金がこの財宝が王宮にあったし、あとレバノンの森っていうのもありましたけれども、その部屋ですね、そこにこの金の盾とか置いてあったんですが、これが取られていって、多くのものが取られていって、代わりにそれを聖堂にしたと。だから金から聖堂へとグレードダウンしたわけですよ。で私たちが御霊によって歩まないで肉に反応してしまうとですね、この麗しい御霊の働きが台無しにされていってしまうと。でもユダに良いことがあったからである。今この歴代史を読んでいる最初に読んだ人たちというのが帰還民ですね。あのバビロンの捕囚から帰ってきて神殿を再建した帰還民が読んでいるわけです。でそこの支配者は誰か覚えてますか？ペルシャですね。独立国はなかったんです。王は総督ですね。ゼルバベルが総督だったんですけど、あの帰還した時はね、ユダの王族なんですが、ゼルバベルはでもペルシャの総督でしかなかったんです。支配されていたところにあっても、そのへりくだりの中でやはり良いところがあったって書いてますけれども、このレハブラムの時に同じように私たちも主に従っていくことができるという希望を与えました。で次に13節、レハブアムの業績、こうしてレハブアム王はエルサレムで勢力を増し加え国を治めた。レハブアムは41歳で王となり、主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中から選ばれた都エルサレムで17年間王であった。彼の母の名はナーマといい、アモン人であった。これ異邦人だったんですね、アモン人で。彼は悪事を行った、すなわちその心を定めて常に主を求めることをしなかった。レハブアムの業績、それは最初から最後まで預言者シマヤを、先見者井戸の原稿録に記されて系図に載せられているではないか。レハブアムとヤロブアムとの間にはいつまでも争いがあった。レハブアムは彼の先祖たちと共に眠り、ダビデの町々に葬られた。彼の子アビアが代わって王となった。これでレハブアムの生涯ですね。この悪事を行ったっていうのが特徴だと。 いうことですね。で、次にレハブアムとヤロブアムの間にいつまでも争いがあったとありますが、具体的には、朝の時代で、終わります。この次アビアですね。このアビアの時にもこのヤロブアムとの戦いが続いて、次に朝王の時にこの列王記を思い出すと、一応その国境線が落ち着くんですよね。まあ、これは世の常ですよね。まあ、先ほども朝鮮戦争の話をしたんですけども、まあ、朝鮮戦争のでっかいこの、この何ですか、アコーディオン戦争と言われるんですよね。こう分かります皆さん、こうやってこうアコーディオン、何だっけ、これアコーディオンですね、これ こっちに行って、だからまずはこの、朝鮮軍がこうずーっと降りてきて、このプサンの近くまで行ってですね、それから国連軍が援軍に来たので、今度は、トマンコーナの中国との境のところまでガーッと上に行ってですね、今度中国軍がですね、この大量に入ってきたので、そうですね、韓国の人の中国のイメージっていうのはね、なんかアリのような人数の中国軍らしいんですけれども、この前韓国の友人の牧師さんが教えてくれましたから。で、今度また落ち下がっていくんですよ。で、38度線で落ち着くんですよ。で、落ち着くんですが、で、普通に生活するんですよ、一般の人たちは。だけども、その国境の近くに行くと小競り合いがずっと続くんですよ。そこのところはもう全然戦闘が変わらない、肉弾戦がこうずっとバーッと続いて、そして落ち着くと。まあ、それが、まあ、イスラエル と、ユダの間でも起こります。朝の時にそれが起こって、それで落ち着きますが、ということで13章はその戦いの続きになります。アビアが、このヤロブアムと戦っていく時に、そのいい意味でレハブアムの残したものをしっかりと受け継いでですね、その低められたこのユダの中にもいて、でもそこに神様の約束がまだあるんだということを信じて、それを敵に対してはっきりと言っていくんですね。で、それが、次の13章の、テーマになっていきますが、ヤロブアム王の第18年にアビアはユダの王となり、エルサレムで3年間王であった。彼の母の名はミカヤといい、ギブアの出のウリエルの娘であった。アビアとヤロブアムの間には争いがあったとですね。アビアの生涯はですね、実は列王記の第一を見ると、主の前に悪を行ったって書いてあるんですよ。でも、先ほどのユダにも良いところがあったのであると。歴代史の著者はですね、この良いところを記していきます。アビアは精鋭40万の勇敢な戦士の部隊を率いて戦争を始めた。一方、ヤロブアムは80万の精鋭、勇士を率いて彼に対抗して戦いに備えました。2倍の差です。1対2です。もう全然普通は太刀打ちできません。ところがアビアはエフライムの山地にあるセマライム山の頂上に立っていった。ベテルの近くですね、このセマライム山は。ヤロブアムおよび全イスラエルを私の言うことを聞け、イスラエルの神主がイスラエル王国をタコシエにダビデに与えられたこと、すなわち使用の契約を持って彼と彼その子らとに与えられたことはあなた方が知らないはずはあるまい。この使用の契約というのは恒久的な契約の意味合いですね。こう塩が腐らないとかそういう意味あるじゃないですか、防腐剤とかね、恒久的な。ところがダビデの子ソロモンのしもべであったネバテの子ヤロブアムが立ち上がって自分の主君に反逆したが、彼のもとにごろつき横島な者たちが集まり、ソロモンの子レハブアムより優勢となった。それにレハブアムは若くて臆病であり、彼に対抗して自分の力を増し加えることがなかったと。で、このようにダビデの契約を持ち出しています。そしてゆえにヤロブアムは本質的に君主に逆らっているということもありますが、この神に逆らっているんだと。ダビデに与えたというのは神なんだと。だからダビデに逆らうというのは神に逆らっているんだと。エジプトの天の中に陥り弱まってしまったユダなんですけれども、アビアはそれでもその中でこの神の約束にすがったわけなんです。ぜひですね、これを実践してください。ヤコブの4章の7節で、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、 そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。過去に犯した罪があって、その残骸が自分の人生にまだ残っています。残っているとします。でも主の流してくださった血潮によってその罪は完全に洗い清められているんですが、悪魔はそれを取り上げて責め立てるんです。ですから私たちはしっかりと戦わなければいけません。しっかりと立たなければいけません。第一ヨハネの一章の7節に、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。ですね。そこで今あなた方はダビデの子らの支配下にある主の王国に敵対して力を増し加えようとしており、またあなた方はおびただしい群れを成しており、ヤロブアムが作ってあなた方のために神とした金の格子もあなた方と共にある。あなた方はアロンの子らである主の祭司たちとレビ人を追放し、諸国の民に倣って自分たちのために祭司を任命したではないか。誰でも若い牡牛一頭と牡羊七頭を携えてきて祭司職に就こうとする者は神ならぬ者の祭司となったのであると。今の最後の分かります？これ買って祭司職ゲットするわけですよあの金たくさん積んだ人が、まあ、講壇に立てる、説教壇に立てるようなもんですよね。でここでアビアが行っているのはヤロブアムの金の格子と自分が立っている神様との 対比ですね、対峙。もちろんこのヤロブアムの神っていうのはこの生ける神ではなく金の格子で、次に祭司とレビ人を挙げてるんです。ここが大事です。祭司とレビ人をお前たちは追放したじゃないかと。主の側に立つということは祭司とレビ人がいるところに立っていることなんだよと、こう言ってるわけなんです。主に選ばれて奉仕の働きに召している、この確信がない牧者など、まあ今のキリスト教会にするならば、そういう牧師ほど、牧師なんてまずいです。もしある教会を離れたいという理由として、この人召されていないということが明確これは離れていい理由になりま す。神に任じられてない、神に選ばれてない、で自分が言ってほしいことを言う、自分がやってほしいことをやる、利害関係ですね、このお金を払ってってのもあります。でこれをしていくのであれば、そこには神はおられないんですね。教会の群れというのはを見ていくのは主の教会を見るということで、自分自身が主のものとなって生き、そして祭司って言ってますけれども、新約聖書では万人祭司ですよ、全ての人が祭司だって書いてありますけれども、賜物を一人一人に与えられて恵みによって動かされていく、ここに神が共におられる。神からの支えがこの召しから与えられるわけなんですよ。神に呼ばれたっていうところから、呼び出されたっていうところから与えられるんです。これを皆さんがこの LCF の教会もそうですし、まあ、全体のキリストの体もそうなんですけれども、その神様に今ここに置かれてるんだ、自分がやボランティアで来てるんじゃないんだ、神が選んだんだ、でここに立つときに神が共におられます。そして霊的な戦いに立ち向かうことができますですね。で次に、しかし私たちの場合は主が私たちの神である。私たちはこの方を捨てなかった。またアロンの子らである祭司たちが主に仕えており、レビ人が仕事をしている。彼らは朝ごとに夕ごとに全焼の生贄を主に捧げ、香りの高い香を炊き、並び備えたパンを純金の机の上に整え、金の燭台とその上の灯火皿には夕ごとに火を灯している。 私たちは私たちの神、主の戒めを守っている。それに反してあなた方はこの方を捨てた。見よ、捨て去った。見よ、神は私たちと共にいて頭となっておられる。また神の祭司たちも私たちの側におり、合図のラッパを手にしてあなた方に対して進撃の合図を吹き鳴らそうとしている。イスラエル人よ、あなた方の父祖の神、主と戦ってはならない。到底勝ち目はないからである。すごいと思いますね、このアビア。だってあっちの方が2倍ですよ、人数が、戦う人数。でも主には到底勝ち目はないと言い切ってます。そして戦いの前線に、見てください、祭司を置いて進撃の合図をする、ラッパを吹き鳴らす祭司を置いてるんですよ。この本当に聖書というのは、この旧約聖書ね、これも含めて信仰の書物ですね、霊の書物ですね。こんなのやったらアホですよ、普通の人間の戦争で。もう完全装備した海兵隊でも何でもいいんですけど、最前線に行くのは彼らでしょうが、そこでラッパ持ってですよ、礼拝するんですよ、賛美をするんですよ、アホですよ。これが神は今の、これ英語で言うとエコノミーって言うんですけどもね、まあ、経済っていうふうに訳されちゃうんですが、経輪、神様の今の働きはキリストの教会に神様してくださってるので、前はイスラエルでした、そして今もイスラエルなんですけど、今度は教会が取られたら、取られてこの天に引き上げられたら、今度またイスラエルに対して神様は働きかけられますけれども、まあ、その時には再臨の時に同じ働きを神はしてくださいますが、今は教会なんですよ。物理的な障害が来た時に、目に見える何かの妨げが来た時に、私たちが何かすることじゃないです。主に呼び求めて、主に礼拝を捧げていく、賛美をしていくことなんですね。で、それで次をご覧ください。ヤロブアムは伏兵を回して、この人々の背後から攻めるようにさせた。こうして彼らはユダの正面におり、伏兵はその背後にいた。ユダが向き直ると、見よ、戦いは前後から迫っていた。それで彼らは主に叫び求め、祭司たちはラッパを吹き鳴らした。そしてユダの人々は時の声を上げた。ユダの人々が時の声を上げた時、神はヤロブアムと全イスラエルをアビアとユダの前に打ち破られたですね。祈る、ラッパを吹き鳴らすですね。で、天、新約聖書を見ると、ラッパを吹き鳴らしているのは誰ですか？神ご自身であったり、あとは天使ですね。終わりのラッパとかあるじゃないですか。ですね、あとヨハネがたくさんラッパを聞きました、この黙示録の中でね。で、この合図によって勝利が与えられました。で、これからずっと見ていきます。ヨシャパテの戦い、朝の戦いもそうですし、ヨシャパテの戦いもそうですし、ヒゼキヤもそうだし、ヨシアもそうだし、ずっと祭司、レビ人、彼らが予言を行い、彼らが賛美を捧げ、彼らが前線に出て主に礼拝を捧げていくことによって勝利が与えられます。私たちが忘れないようにしましょう。教会を神様に動かしていただくときに、私たちがまず祈る、まずそのキリストを頭として神様が何をされているかを求めていく、これを行っていきたいと思います。例えば伝道が苦しいって皆さん多かれ少なかれ思っていらっしゃると思います。大変だ。伝道のその勝負はどこにあるかですね。祈りなんです。祈りなんです。祈りを行ってってほぼ決定します。ちょうどバズーカ砲みたいなもんですよ、祈りが。で、敵陣に落ちます。そしてもうめちゃくちゃにされたところに行って、まあ、小銃撃つかな、ダーンとかってやるか、あるいはもう略奪物を、分取り物をバターッと取ってくるかね。これが実際の伝道になるんです。だから伝道していることが私たちの戦いじゃないんですよ。 それは戦った後の勝利の結果なんです。伝道して魂が刈り取られていくことはですね、まあ、少なくともこの私は歴代史を読んでいるとそういうふうに読めますね。で次に、こうしてイスラエル人はユダの前から逃げ去り、神はこの人々を彼らの手に渡された。アビアとその民は彼らをおびただしく撃ち殺した。その結果イスラエル人のうち精鋭50万人が殺されて倒れた。イスラエル人はこの時征服され、ユダ人は勝利を得た。彼らがその父祖の神主により頼んだからである。素晴らしいですね。より頼んだ。アビアはヤロバムの後を追い、ベテルとそこに属する村落、エシャナとそれに属する村落、エフラインとそれに属する村落などいくつかの町々を彼から取った。こうしてヤロバムはアビアの時代にはもはや力をとどめておくことができなかった。主が彼を撃たれたので彼は死んだですね。神の裁きです。アビアが殺したのではなくて主が撃たれました。彼が死にました。一方アビアは勢力を増し加えた。14人の妻をめとり、22人の息子、16人の娘を設けた。アビアのその他の業績、彼の行いと言葉は預言者井戸の仲介に記されているということで、主が支配を確立してくださいました。最後にまとめとしてですね、分かち合いたい御言葉は第2コリントの10章の4節です。私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。戦いの武器は肉のものではない、物理的に目に見えるものではないよと。でもその物理的に目に見えるものも要塞もあったとしても、それをもぶち抜くバズーカ砲のようなものが神の武器、戦いの武器があるんだよということですね。まあ、そのことを詳しく知りたい方はエペソ書の6章の後半をですね、神の武器が書かれてますので、まあ、そこを読まれるといいと思いますが、まあ、いろんな武器が書かれているんですけども、最終的には祈りをこう霊の戦いとして進めているんですね。私たちも祈っていきたいと思いますし、そしてどうかですね、互いに本当に気遣い合って、そして仕えてください。具体的に仕えてください。そして気遣ってください。そして祈ってくださいですね。必ず神様は動かしてくださいます。この教会を動かしてくださるし、この周りも動かして、で個人個人も動かしてくださいます、ね、使わされているところで神様が必ず宣教師として、海外に行かなくても宣教師です、ですね、自分とは違う土台に立っている人たちのところに行くことが宣教師です。違う文化に行くこと、この教会文化から今度は世の中の文化の中で、その人たちの中でキリストを見せていくという働きがこれからあるわけなんですね。ですから霊の戦いで、霊の武器で勝っていきましょう。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが与えてくださったこのアビアを通して、またレハブアムを通して、このあなたが勝利の秘訣を教えてくださったことを感謝いたします。私たちができることって本当に少ないし、あなたが実際に少ないものにさせておられます。小さなことに忠実なものが大きなものを任せるとあなたは言われました。神様、今週その小さいものは何なのかを私たちに示してください。それぞれのこのあなたとの交わりの中で一体小さいものは何なのかを示してください。そしてそれを今までできなかったところを祈りによって、あなたへの服従によって、この一歩前に出ますようにどうか助けてください。あなたの御顔を輝かせてください。そして平安と恵みによって一人一人あなたの子供たちを守ってくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。